私たち人生を歩んでいくと、イエス様と出会って本当に素晴らしい永遠の命が得られて、命の書に流し許されて、そしてもう決して魂の死は経験しなくてよくなった、素晴らしいですね、本当にブレない人生へと招かれたんです。これは間違いありません、イエス様と出会うならば。でもですね、だからといって毎日がそれこそ自分の思う通りのハッピーハッピーばかりじゃないことも事実ですよね。皆さんどうでしょうか。苦しみがなくなった、辛いことがなくなった、悲しみがなくなったっていうことが、もしイエス様と出会ってクリスチャンになればあるんだったら、それは間違いです。私たちがいただいたものは根源的な人生3つの問いへの答えですよね。人はどこから来て、なぜ生きて、死んだらどうなるのかということが明確に分かり、もうそこのところからは下がることは落ちることはなくなったんですね。でも私たちはいろんな試練や苦しみや悲しみを経験するわけです。でも意味が変わった、それは私たちがさらに神様と近づくためです。でそのことをですね、経験した先人の先輩の信仰者はたくさんいますが、そのうちの一人、有名なダビデを通して、ダビデの今日は祈りを通して教えられ、応答したいとそのように願います。まず第一番目、神様に正直な気持ちを伝えていいんだということです。ちょっとパワーポイント1個進めていただいていいでしょうか。今日は3つしかありませんから、はい。主に、神様に正直な気持ちを伝えていいんだということですね。祈りを聞き、耳を傾け、答えてくださいということです。その次ですね、この詩篇143篇は7つの悔い改めの詩篇の最後であるところですね。6篇、32篇、38篇、51篇、102篇、130、そして143篇ですね。ここでですね、最初ダビデの賛歌とありますように、ダビデは苦しみの原因が罪にあることを認め、嘆きと悔い改めによって速やかな許しと恵みを昔のように期待して求めているところです。他の訳ではですね、これは息子に悩まされた時歌ったダビデの歌ってですね、めちゃめちゃ詳しい説明が書いてあるんですね。つまりですね、ダビデは息子に悩まされていたんです。どういうふうにかというと、息子のアブシャロムから王位継承問題、つまり俺が王になりたいんだということで、子供に命を狙われていたんですよ。ああ私もそうだっていう人いないと思います、そんな人はね。でも昔はそういうの結構ありましたよね。つまりですね、ダビデは子育てで悩み続けていたんですよ。上司サウルからも命を狙われましたよね。でここはですね、このアブシャロムという子供から命を狙われ、ホララにいた時にこれを告白した詩と言われています。皆さん想像してみてください。辛いですよね、悲しいですよね、絶望じゃないでしょうかね。想像を超えるこれは悩みでしょう。それが一節、主よ私の祈りを聞き、私の願いを耳を傾けてください、あなたの真実と義によって私に答えてください。そして二節、皆さんで見ましょうか。では三、はい。あなたのしもべを裁きにかけないでください、生ける者は誰一人あなたの前に義と認められないからです。そうですね、ダビデはここで生きている者の中であなたの前、聖なる創造の神の前で義人は一人もいないと告白をしてるんですよ。皆さん、これはパウロも言ってますよね。義人はいない、一人もいない、ローマ3章10節で、また全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないと、ローマ書3章20節にも告白をしています。ダビデはですね、神の前で自らの罪を自覚していたわけです。皆さん、ダビデってね、どんな罪を犯したんでしょうか。お友達わかるかな、ダビデ、ね、ダビデさんの話多分ね、大人の人にもたくさん聞いてるはずです。4つありますが、言えるお友達いるでしょうか。はいってね、ちょっと勇気いるかな。1つは、大きなお友達もいいですよ、ダビデはまず盗んだんですよね。人の奥さん、ウリアというね、人の奥さんを盗んじゃったんですよ。 そしてもう一つはその奥さんと良くない関係を持ったんですよね。今でいうところは不倫です、姦淫と言いますが。そして三つ目はなんとその旦那のウリアが邪魔になったので、戦争がね頻繁に昔あったので、その戦争の一番激戦地、激しい戦いのところに王の権威を用いてそこに送り出して、まあ目論み通りウリアは死んでしまうという殺人を犯したんですよね。そしてもう一つはその罪を指摘された時に預言者団にすぐにはいと認めずにちょっとごまかしたんですね。つまり盗み、殺人、姦淫、ごまかし、この4つの大きな罪を犯したんですよ。ああ私も僕もその罪を犯してるという人いますか、ここで。そんな人はねいないんじゃないでしょうか。もちろん心の中で何度も人を殺すことはやってしまうことがあるでしょう。これを聖書は罪と言いますが、だから全ての人は神の前に罪となんですが、ダビデは実際したんです。ああこの今の苦しみはその罪のゆえだとダビデはもうここで認めていたんです。その罪の罰だと受け止めいた。自分はなんと罪深いのか、このようなことを招いたのは自分の罪のためだと思った。そして3節こうあります。敵は私の魂を追い詰め、私の命を地に打ち砕き、長く死んでいる者のように私を暗いところに住まわせたからです。私の魂を追い詰めてありますよね。まさに追い詰められているんです、ダビデは。ダビデ自身の放浪生活は暗闇に閉じ込められた生活を余儀なくされていたんです。そして4節こうあります。皆さんで見ましょう。3、はい。それゆえ私の霊は私のうちで衰え果て、私の心は私のうちでこわばりました。そういう表現ですよ皆さん。私の心の中で、私の霊は私のうちで衰え果てた、そして霊が心はこわばった。つまりですね、ダビデの心はもうくじけそうに、もうくじけていたんです。年齢的にはですね、この時まだダビデは30から40代のエネルギーあふれるそういう世代なわけですね。皆さんいかがでしょうか。追い詰められた状況、今年1年振り返ってください。追い詰められたという状況、そういうふうな経験をした人、また今まさにそういう状況に置かれている人がいるかもしれません。そういう経験をされたならば、ダビデの気持ちはよくわかるんじゃないでしょうか。大切なこと、それはですね、そういう追い詰められた状況の時、どこに心を向けるのかというのが重要な点なんですよ、ね。私たちは人生で追い詰められることって、いろんなケースケースであると思うんですよね。私も経験しましたし、しています。皆さんもあるんではないでしょうか。その時にどこに目を向けるか。ダビデのような自分の子供に命を狙うように近い苦しみや孤独、苦悩を経験する時に、なぜそうなったのかと思い、自分の罪ゆえに、神に背いたゆえであったというふうに思うことはないでしょうか。ね、私たちはイエス様と出会って本当にですね、申し上げたようにもうこのラインからはもう下に落ちる必要はないんですよ。自分の願う思いの通りのハッピーハッピーじゃないかもしれないけれども、決して永遠の滅びには向かわない。でもこんな状態が続くのはなんか罰が当たったからじゃないかとかね、昔のね異教の中にいた時の思いがこうなんかフラッシュバックしてきて、そういうふうに思ってしまうこと、ああ今日なんかね頭こう打ったりこけたりね、なんか変なことが立て続け起こるのは今日聖書読んでへんからやとかね、ああ昨日怖い夢見た枕元に聖書置いてへんかったからとかね、実際おられたんです、そういう人ね。どうですか、何か変にお守りのように聖書ね扱ってしまうとか、なんかそういう思いをふとこう思ってしまうっていうことって全くゼロじゃないのかもしれませんね。ねえ、罰当たったとかね、そういうことをよく言うので私たちは。しかしこれはね、異教的であって、誠の神様の私たちへの関わりは個別の罪へ 罰や呪いをもたらすものではないんです、ね、これはっきりしておきましょうね。確かに広い意味において私たちの困難苦しみ病、何よりも死というものは創造主の神様から離れてしまったこの現在ゆえもたらされたものは間違いありません。でも今私たちがこの経験しているいろんなこの苦しみ悲しみ追い詰められ感というのが個別のこの罪のゆえだというね、そういう因果応報的ではないということです。これも皆さんはっきりしとく必要がありますよね。と同時にその罪の結果の苦しみは私たちの側ではどうすることもできないということを覚えたいですよ。つまりそれをどうすることも私たちはできないものです。ですから主にしっかりと霊の目耳全身全霊を持って主に向くものとなっていきたいんですよね。私たちは思うでしょう、平安無事で実り豊かな人生を送りたいと。誰しも皆さんそのように思ってこの1年間始められた人いるんじゃないでしょうかね。2021年ね、1月1日元旦、そして新年礼拝、皆さんどういうふうな思いを持って始められましたでしょうか。もちろんコロナがまだ続いていましたし、まだどうなのかわからなかったでしょう。でもね、少なくともね、今年は去年以上の苦しみをいただけますように、なんていうふうな祈りを持って始めた人はいるはずですよね。誰しもが本当にね、幸せで生きれますようにとか、家族が本当にこの神様の素晴らしい祝福に預かれますようにとか、そして神様との関係がより深まりますようにとか、ある人は今年こそ聖書通読完読できますよとかね、まあ、具体的ないろんなことがあったんじゃないでしょうかね。一年の計元旦に立てられた主にあってという方はおられるでしょう。幸せ、そして本当の祝福をと。しかし神様が私たちに言われる本当の人生の幸せ、キリストの香りを放つ人生というのは必ずしも私たちが願う憧れるようなものではないというものです。ヨブがそうでありました。身にトゲを負いながら神にしがみついて離れなかった。それを通して私は今まで神様の噂は聞いていたが今初めて見ました、つまり体験したということ、告白をするに至るんですよね。まさにダビデもそうだったんです。迷い疑いつまずき倒れ傷つきながらなお神に従っていくところに本当の幸せ人生があるんだということをここで教えている。逆に言えば本当に神に従っていこうとするときにそういう戦いを外側と自らのうちに経験していくんだということをね、私は覚えたい。パウロはテモテにこう言いました。第2テモテ 3-12 に、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。まさにですね、川の流れに逆らって歩くみたいなもんですよね。申し上げてますように、あの鮭の川上りみたいなもんですよ。私はそういう存在です。でも身が引き締まって食べたら美味しいんです。まあ、食べられたら困りますけどね。皆さんそうですね、わかりますよね。関アジって食べることあります？渦巻きの中に取れるアジとかサバは美味しいんですよ、身が締まって。だから私たちは身が締まる、何のためか、神様に用いられていただきやすい器になっていくためですよ。アーメンですか皆さん？いや別にそんな必要はありません美味しくならなくてもいいですってね。いや、私たちが向くところは神様に向くわけですよね。神様があなたを用いたいと願っている。そのために、でもですね、私たちは喜びたいんです。単にですね、鮭みたいに単にですね、激流に逆らっていくだけじゃなくて、そこに御霊様の風が吹くので、御霊様の風をしっかり帆を張って捉えて進んでいくんですよ。ヨットです。ヨットってね、向かい風もしっかりと捉えたら、進んでいくんですよね。ご存知ですか皆さん、ヨット、まあお持ちの方はいないと思いますけども、乗ったことあったらね、セーリングってそうじゃないですか。ヨットってまっすぐ進まないんですよね。こういう風に進むんですよ。ね。こうやって帆をうまくこうやって、あれ、揚力を生み出すんです。飛行機の羽と一緒ですよ。で、揚力を生み出して、こっちに進んで、で、こっちに進んで、で、ジグザグに進むんですよ、ヨットって。だから私たちもね、ジグザグに進むんです。雨ですよ皆さん、まっすぐに進みたいでしょ。あそこに物があるからね、 取りたいじゃないですか。でもそこにはものすごい風が吹いてるので、こういう風に行く、ちょっと時間がかかるかもしれないけど確実にそこに到達する、これがクリスチャンの歩みなんです。御霊の風をしっかりと捉えていくね。でもやはり逆風が多いでしょうね。でも時々この追い風が来るんですよね。今までの苦労が大きい分すごく楽に感じる時があるでしょう。でもそういう時ばかりじゃない。これをですね、ダビデは今まさに逆風を経験している。でもその中で向かうところに身を止めた。それが今日第2番目、見ての技を静かに考える。今日のですね、中心聖句を皆さんで告白しましょう。5節です。では3、はい。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの見ての技を静かに考えています。そうですね、ダビデは霊的に、肉体的にどん底で絶望的な状態でありました。私も心が折れたことがあったり、こんなに苦しみが許容量オーバーになって心が打ちひしがれることがあるでしょう。またストレスが次から次と来てね、ペースは私のペース通り来ないんですね。これも私よく使う言葉ですが、神様ペースというのがあるんです。今年は私振り返ったらそうだなと思いますね。神様ペースがどんどん来て、あ、神様ちょっと待ってください、順番こでお願いしますと何度祈ったか分かりません。ね、でも皆さん正直にね、気持ちを伝えても大丈夫と言いましたように、自分の願い思いは全部神様に言ったらいいんですよ。神様ちょっと たまりませんって何度も言いました、私は。でも神様ペースでどんどんやってくる。でその時に許容量がオーバーになって心が打ちひしがるでしょう。ストレスが溜まります。対応できず限界になってしまうということも感じます。普段ならば対処していけることが、心に余裕がなくなって心がネガティブな方向に流されてしまう。また余裕がない時は心がイライラしてしまう。まさにそのような状況、私たちは今年1年もあったんじゃないでしょうか。人間ならば当然ですよね。まさにダビデもそうだったわけですよ。自分の子供に命を狙われるというものすごいストレスです。そういうダビデだったんですけども、全ての人間的な拠り所を全てそがれて失った時に、この命の息を吹き込まれた、つまり霊、まことの神様と人間だけに与えられた響き合う部分の霊があるところに向いた。それが今読みました5節、昔の日々を思い出し、あなた、つまり全能の創造主の神様がなさった全てのことに思いを巡らしたんですよ。そのように過去を振り返った、思い巡らした、静かに考えた、幾度も幾度も危機があった、でもその度ごとにあなたは救ってくださったその御業を覚えたんです。ダビデはね、いろんな危機がありましたよね。一度は気が触れるふりをしなければいけなかった時もありましたよね。皆さん、そういう時も危機を、あの時瞬時にそういう知恵を与えてくださって危機を逃れることができたとか、いろんな時が皆さんもあったんじゃないでしょうか。あの時に本当に不思議な知恵が与えられて、また人が備えられて、そしてタイミングがね、本当に備えられたということがあったんではないでしょうか。ダビデもそのことを思い巡らしたんです。そしてたくさんの祈ったことの答えを覚え、その答えは自分の思い通りだったわけじゃなかった。でも全て聞き遂げられ、はい、いいえ、待ちなさい、別の道という、でもそれがベストな道だということを思い巡らしたんですよ。そして目の前の状況ではなくて、主の恵みに心を向けた。主のなさった人々のことを思い巡らして、見ての技を、主がどのようなお方かを静かに考えた。昔の日々の恵み、髪の毛さえも数えてくださる全能なる神のなさったことすべて、そして主の見ての技、過去における主の恵みの技を思い起こすことを通して、新しい恵みと慈しみに期待を寄せて、今まで導いてくださった神様はこれからも必ずしてくださるという、そのことをダビデは思い、そして主を見上げていった。皆さんいかがでしょうか。これがダビデのこの人間的には悲惨と思えるような状況の中での霊が向いた このダビデの信仰者としての生き様だったわけです。私たちのその今と重ね合わせてどうでしょうか。そして6節でこう言っています。あなたに向かって私は手を差し伸べ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います。魂はね、まさにカラッカラに乾ききった地面のようにあなたを慕います、求めますと、心の底から主に目を向けて全身全霊を持って祈り叫ぶんです。私たちはいかがでしょうか。このダビデの姿、共感できるところが多いんではないでしょうか。今年1年、私たちも主によって救いをいただいて、神様と共なる歩みを歩ませていただきました。主と共に歩む信仰生活に入れていただいた、苦しかった時主は答えてくださった、そして祈りすぎた時何の反応もなかったと思えた時、でも神様は今の私を置いてくださっている。つまり命は取られず生かされて、今日このように年末感謝礼拝に共に今身を置かせていただいている。皆さん、私たちの感謝のポイントはどこですか。自分の願いが叶ったら感謝ですか。もっとハードルを下げましょうという、そういうお証しもさせていただきました。感謝ノートを少なくとも1日3つぐらい開けていれば、もう感謝がいっぱい溜まっているんじゃないでしょうか。つまり神様に生かされて、神様の御声を聞け、そして神様から私は何をすればいいんでしょうかと、人の交わりを育めること、これが私たちにとっての一番の恵みではないでしょうか。ダビデもそのことをですね、感じていたのではないでしょうか。まさに人生は旅と言われるように、様々な山あり谷あり、いろんな言葉に出会います。確信が揺らぎなくなり、自分が今どこにいるのか道に迷うとき、前に進めなくなるとき、穴に落ちたり小石につまずいたりすることもあるでしょう。でもそれらは、自分が神から離れ、神を見失って、イエス様を心にお迎えし、天に国籍を持って永遠の命が与えられているにもかかわらず、心の真ん中には自分がドカッと居座って、イエス様は隅っこの方に追いやっている肉に属する状態の時ゆえに、そういうことがもたらせるということも覚えたいんですね。皆さん思い出してください。あの心の図、三つのうちの一つですね。椅子の中に、椅子の真ん中に、椅子の上には私が座っている。イエス様は端っこの方にいる。そういう状況がこの一年間も何度あったかと思いますよ。そういう時には神様の御声をいくら聞いても届かない。自分が自分がというからです。だから私たちは心を乾かされるということへ、神様は導かれるんですよ。ダビデもね、そがれそがれそがれ、神様あなたしかもう救いがないんですという状況に神様は置かれた。つまり私たちが与えられた試練は、まさに神様があなたを神の方に向かせようと、近づけようとされるため、これに尽きるでしょう。聖書はそのことを何度も教えています。まさにダビデは主の恵みの日々を思い、御業を思い巡らし、技を考えるという、主に全ての思いを向けた。これこそがですね、私たちのスランプ脱出の鍵なんです。信仰の歩みは、これが土台です。私たちはこの1年間振り返る中で、今までの人生も全てのことは主がしかさったこと、主が許可されていないことは一つもない、偶然はない、必然だけ、心の中に私たちはそのことをしっかりと踏まえて、神様がしかさったことを思い巡らして、見ての技を静かに考えて感謝するものでありたいと思うんですよ。私たちがですね、本当に人からもし褒められるということがあったとしたら、それは決して私たちが素晴らしいのではありません。神様が素晴らしい。主に素晴らしさをお返ししたい。自分が言われるもの、誇るものは何一つないからです。主が素晴らしい。主は素晴らしい。このことを心から本当にですね、神様に捧げたいと思うんです。そういうですね、 心からの思いはダビデのような絶望の中、こういうへりくだった世の中から生まれてくる告白なんですよ、ね、自分が自分がっていうそういう祈りから生まれてこない。そしてダビデはですね、3節7節から11節に最後助けを求める祈りをずっとここからですね捧げています。主よ、早く私に答えてください。私の霊は滅びてしまいます。御顔を隠さないでください。8節、朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼しています。私に行くべき道を知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。信頼し行くべき道を知らせてくださいと祈る。皆さん、この祈りを私の祈りとしたいんですよね。私にもそのようにその道を知らせてください。皆さん、この祈りをですねぜひ日々の祈りに加えたいんですよ。皆さんもこのところね、本当に響いておられる人が多いと思います。朝にあなたの恵みを聞かせてください。もう恵みはすでにあるということですよ。つまり恵みに気づく心を与えてくださいという祈りです。皆さん、祝福と恵みはもうすでにあるんですよ。新しい祝福とか恵みじゃなくて、私がそのことに気づくことができるようにという祈りです。私はあなたに信頼します。それは信頼から生まれてくるんです。10節には、あなたの御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神であられますから。あなたの慈しみ深い霊が平らな地に私を導いてくださるように。御心ですよ皆さん。御心ね、今年でも御心ということをね何度も感じました。皆さん、この祈りはね、もちろん捧げていい祈りですよ。ここにダビデをね通して見本を示しかさっているように。でも御心を分かったっていうのとはまた違うです。これは例えば夫婦、ああこの人と結婚するのが御心だっていうことをですね、この付き合いが始まった時点で言う人が時々います。気持ちは分かりますね、御心だ。でも本当に御心かどうかで分かるのはいつですか。誓約をなして夫婦宣言をした後じゃないでしょうか。だから御心を求めて祈る、でも神様の導きだと確信して、たとえね、まあご夫婦の覚悟を思われますけども、こんなはずやなかったって一度も思ったことない人、まあおられるかもしれませんよ。そうしたら幸いですね。でもこんなはずやなかったって思う人、まあ、いるでしょうかね。でもだからといって結婚やめた、もしねそのことがこんなことあるんやったら、もうあの時点にもう一回戻ってね、結婚やめろって自分に言うって、そんなことないでしょ。覚悟するわけですよ。たとえね自分の思いがくようなことが起こらなかったも、覚悟できるかどうか、これを主の導きというんです。主の導きだと信じて決断する。御心は分かりません。でもダビデは御心を教えてくださいと祈る。だから私も教えてくださいと祈る。でも分からない。でも導きを、いろんなこの御言葉や今教会全体の導きを祈り求めていますが、神の与えた秩序の中で本当に健全な歩みをしているという前提の中で神様に従うという決断をできるかどうかですよ。夫婦もそうでしょ。この人ならば毎日の生活をイメージできる、描ける、この人と一緒にご飯食べる姿が想像できるとか思って覚悟して計算するじゃないですか。そうですよね。私たちの歩みもそうです。同じです。自分が思っていなかったことが起こったらダメとか失敗したらダメという、そういう刷り込みがあるから動けないです。これはサタンの刷り込みですね。失敗はしていいと聖書は何度も言ってますね。だって失敗の本当にですね、ある意味でこの聖書は失敗した人だらけじゃないですか。その失敗した人の総合奏者ですね。いろんなパターンがありますよね。ペテロもそうだし、モーセもそうだし、アブラハムもそうですよね。でもこれはできないんだという新しい発見をしたということですよね。私はその度ごとに神様に聞くし、神様に立ち返るわけですよ。そういう意味での御心を教えてください。自分の願い、思い、自分の都合ではなくて、自分の思い通りの道ではなくて、主よ、あなたが導かれる道 また御心を行えるように、一分一秒すでに励まし助けてほしいという意味です。そのために平らな地、平穏な生活に導いてくださいと、ここでこう言います。11節、皆さんでましょうか。3、
はい。
主よ、あなたの皆のゆえに私を生かし、あなたの義によって私の魂を苦しみから連れ出してください。そうです。そして10節の後半では、平らな地に私を導いてください、慈しみ深い霊がとあります。この慈しみ深い霊とは聖霊様のことです。聖霊を1分1秒求めていくんです。いただいた聖霊様にいつも聞きながら歩むことができるようにというくらい祈りです。1分1秒いつもです。私はどうでしょうか。私はともすれば、こんなに熱心に祈っているから、教会に行っているから、奉仕しているから、やっているから、信じているからという思いを持ちやすいかもしれません。しかし、そういう自分の義や技の何かに酔い頼んで神に求めていくと、あなたと私は何の関係があるのかと、神様は悲しみと憂いを持って拒まれるからですね。つまり、行いによって神の愛を勝ち取る必要はもうないんです。神様もあなたを愛して命を差し出しくださった。だから神様の愛はもうあるんです。だから、この神の愛を勝ち取るために何かをするんじゃなくて、神の愛に応えるために湧き上がる思いを持って神様に仕えていく。だから私たちの祈りは、私は本当に取るに足らない愚かなしもべです、主よ私を憐れんでくださいと、キリエレーソンと顔を天に向け、神の憐れみを求めていく、そういうものなんです。そういうものを神は義とされます。いかがでしょうか。そして最後12節ですね。あなたの恵みによって私の敵を滅ぼし、私の魂に敵対するすべてのものを消し去ってください。私はあなたのしもべですから、と。皆さん、ここすごい祈りですよね。私にそういうですね、苦しみを与えるあの敵を滅ぼしください。私の魂に敵対する全てのものを消し去ってくださいという祈り。皆さん、したことありますか？すごい祈りじゃないですか、これ。ねえ。でも皆さん、これはね、皆さん何に基づいているのか、それはアブラハム契約なんですよ。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。だからこれはですね、私もしていい祈りなんですよ。まあ、私の祈りはこれしかありませんというのはちょっと問題ですよね。ちょっと問題です。でもしていいんですよ。でも皆さん覚えてください。この祈りをするには相当な覚悟があるんです。どんな覚悟ですか？最後、私はあなたのしもべですからと言い切れる覚悟です。皆さん言い切れますか？私は主よあなたのしもべです。どんな時にもあなたの御言葉を聞き逃さず、一言たりともですよ、あなたから学び続け、あなたに従いし続けるものなんですと言い切れるものです。これがしもべなんですよ。ダビデはね、言い切れた。だから私に敵対するものを消し去ってくださいと祈りを捧げることができたんですよ。私はね、これをですね、単なる真似るのではなくて、この本質を受け取って祈るものとなりたいんですよ。そのためには、私は主よあなたのしもべです。しもべならば、そのように生き様に反映されるわけですよ。どんな時も現実や自分の経験値や人ではなく、神様あなたの御言葉にとことん食らいついて従います。まさにあの約束の血と水の流れ打ちを偵察に行ったあの10名が反対しても、二人のヨシア、カレブは大丈夫だと、目の前にいるその原住民がいくら強そうで背が高くても大丈夫だ、神の御言葉約束があるから進んでいくんだと言えるもの、これが主のしもべですよ。皆さん、アーメンでしょうか。このようなものと私たちは来年されたいんですよ。教会お神様成長された時に、多くのこのしもべなのかということが問われます。それは御言葉に従いしきっていこうとする覚悟です。何もない時はね、そういうことを 決断する必要はないでしょう。で、私たちは本当にこの神様がこの森をどうしたいのか、その神様の将来に心を向け、神の子に我が心を合わせて、日々本当に今まで以上に主の御声を聞き、神の本当に立てられたこの秩序に従って進んでいくものとなっていきたいと思うんです。最後にですね、何年も何でも教会にいても全然成長しないんです。今までは御言葉のそういう約束に疑いなどなかったのに、なんかですね疑いが出てきて、教会奉仕も楽しくて仕方がなかったのに、最近は心が乾き苦しくてたまらない。以前のように生き生きとした状態に戻りたいと思うんだけども、どうしたらいいんでしょうか、というふうな質問した人がおられました。その時にですね、いやいや、あのマザーテレサも働きが軌道に乗り出した時に悩み苦しんだということがありました、ということをお答えしたんですが、でもですね、私は覚えましょう。信仰生活は語学を学ぶようなものではないんですね。結構そうだという人がいるんですが、例えば語学の場合は一時期必死に努力すれば使うようになったり、一度身についたことはそう簡単には忘れないということがあるかもしれませんね。そこからどんどんどんどん新しい世界と関わりが広がっていく。でもですね、信仰生活はですね、それとはちょっと違って、いやだいぶ違って、言うなれば深蒸し茶みたいなもんです。わかります？深蒸し茶って。つまり深蒸し茶っていうのはですね、コレステロールを避けて癌を予防して体をスリムにする効果があるというお茶なんですよ。いいお茶ですね、これは。ただこれは一日に何杯も飲み続ける必要があって、その効果もわからないまま継続する必要があるですよ。だからあまり結果に出てこない。しかもそれをやめた途端すぐに効果が消えていくそうです。だから私たちもですね、日々神の恵みによって癒しの必要があるということです。それがですね、実際ですね、目に見えて効果が出なかったとしても、それをし続けていくことをやめないんです。で、それがですね、神の視点で千年は一日一日は千年、それが生きている間に出ないというふうに自分で自覚的には思うかもしれない。でも大丈夫です。旗から見ればわかる。でも見た人はそれをあえて言わないかもしれない、ね、だから私はね、必ず申し上げますように、深蒸し茶のように毎日毎日御言葉をいただくわけですよ。それをやめないということが大事です。やめない、祈ること、御言葉を読むこと、神の家族の場所をやめない。そしてどうしても気になる人は時々人に聞いてみる。で、へっていう風に顔されても根拠く聞くね。必ず以前の自分よりも変えられていくところがあるんです。大体ですね、信仰者の人は自分に厳しい人が多いですから、ね、そういう意味でお互いが神の家族として分かち合って、交わり合って、励まし合って、支え合って、祈り合って、神様を見上げていきたいと思うんです。そしてダビデの告白、主のしもべですからというものとされていきましょう。祈りましょう。私は昔の日々を思い出し、あなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの見ての技を静かに考えています。私はあなたのしもべですから。神様、ありがとうございます。今日このようにして、本当に一人一人がイエス様の十字架と復活の大いなる救いの招きの中で、救いの中で年末感謝礼拝を過ごせますことを感謝します。今日いただいた御言葉を実生活の中でそうか実践できますように助けてください。そして来年あなたが用意されている教会の素晴らしい未来を、主のしもべですと告白をする者として立て上げていけますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。